恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。人生はしばしば旅に例えられるのですが、旅においては誰と道連れになるかが大きな要素になります。ヨルダン、シリアの旅では、私はホテルは私の兄と同部屋になりました。これまで何回も兄と聖書の舞台、聖地の旅行をしているんですけども、すべてこれまでは兄とは別の部屋に泊まりました。今回初めて費用の問題からですね、節約するために同部屋になったのです。いろいろと語り合い、情報を交換できますので、それは祝福なのですが、ただ一つ大きな試練がありました。それは兄のいびきです。最初の夜、ツインのベッドがもうぴったりとですね、こうくっついていましたので、これはたまらんとですね、二人で重いベッドを持ち上げまして、部屋の隅々にですね、こう、遠く離したのです。しかし、そんなことでは全く役に立たないほどの爆音に襲われました。翌日から兄よりも早く寝るに限ると試みるのですが、それも無駄な抵抗でして、兄は横になるかならないかのうちにグワーッと爆音を立て始めるのです。しかしそんな時のために用意していました耳栓を二日目の夜からは取り出してありましたので、それを使ったのです。それがなかなか効果的でして、全く聞こえなくなるわけではないんですけども、遥か彼方からいびきが聞こえるような状態で、もうそれこそぐっすり眠れました。するとです、翌朝兄から逆襲されました。みきおのいびきもなかなかなもんだ。私たちがこの人生をイエス様と共に歩めるということは、なんと嬉しい素晴らしい祝福でしょう。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。報告にありましたように、今日の午後、鳥居兵一兄弟の納骨式が尼崎の墓地に新しく建てられた鳥居家のお墓で行われます。私はそのお墓をまだ見てはいないんですけども、兄弟が生前十字架のついた墓を作ってくれと言われたそうで、そのお墓には詩篇23編の6節の言葉が刻まれているそうです。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。この人生を歩むとき、イエス様が一緒、すべての人と別れて死の川を渡るときも、イエス様は決して離れることはない。そして永遠に天にある主の用意してくださった住まいで、主と共に過ごすことができる。この私たちと共にいてくださるイエス様はどんなお方なのでしょう。イエス様の最後の一週間のうちの火曜日、十字架を三日後に控えたこの日、イエス様を妬み憎んでいる人々が次々やってきては、イエス様に議論を吹っかけて陥れようとしていました。ところがです、今日の聖書箇所41節を見ると、パリサイ人たちが集まっているときに、イエスは彼らに尋ねて言われた。すなわち、 今日のところでは逆にイエス様が彼らに質問をされたのです。あなた方はキリストについてどう思いますか？彼は誰の子ですか？そんなの簡単です。彼らは当たり前だと言わんばかりに答えました。ダビデの子です。するとイエス様はダビデの作った詩編110編の一節をそこで引用されたのです。イエスは彼らに言われた。それではどうしてダビデは御霊によって彼を主と呼び、主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさいと言っているのですか。ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、どうして彼はダビデの子なのでしょう。皆さん、今日の箇所でイエス様は驚くべきことを語っておられるのです。聖書から解き明かしを受ける、それは聖書が開かれるということです。今日のところではまさに聖書が開かれるという醍醐味をここで見せられるのです。今イエス様の前にいるパリサイ人たち、また律法学者たちにすれば、その箇所はもう常識のようにとっくに知っている、分かっている、そういう箇所のはずでした。ところがイエス様によって解き明かされると、そこから全く新しいメッセージが彼らに迫っていったのです。確かにキリストはダビデの子です。ダビデの子孫からキリストが生まれるという予言は旧約聖書の中で繰り返されてきました。そして確かにイエス様はダビデの血筋を受け継いで、ダビデの子孫、子供としてお生まれになったのです。ですからエルサレムにイエス様がロバの子に乗って入場される時にも、人々は口々にダビデの子にホサナ、ダビデの子にホサナ、宮の中にイエス様がいる時にも子供たちがダビデの子にホサナと、ダビデの子と呼んだのです。ところがそのダビデが詩編110編の一節では、そのキリストのことを主と呼んでいるではないか、一体どこの誰が自分の子孫、自分の子供のことを主と呼ぶだろう、そんなことはありえないこと。しかしダビデはここでそれをしているのだ。このことからもわかるように、キリストはダビデの子であると同時に、そのダビデ自身もその方の前に膝をかがめて礼拝するはずの神の子供、神ご自身なのだ。キリストはダビデの子供以上の存在だと言われるのです。この言葉がパリサイ人たちに与えた衝撃、それは計り知れません。今朝皆さんはこのイエス様の言葉に衝撃を受けるでしょうか。え？何にも当たり前じゃないか、さらーっと読むとすれば、私たちはぜひぜひ聖書が与える衝撃を感じやすい心を本当に持っていたいものです。キリストはダビデの子、人であり、同時にダビデも膝をかがめて拝むべき神の子、神ご自身、このことを二性一人格と言います。二つの性質、すなわち私たちと同じ人間であり、しかも同時に永遠なる神ご自身である、その二つのご性質が一つの人格の中に融合しているというのです。神は人となられてこの世界に来られました。へりくだられて私たちと同じ人間としてお生まれになられました。しかも 人間としては最低の貧しい貧しい大工の家に生まれ、しもべの道を歩まれ、本当に低く低くなられました。ですから、この地上にあられたイエス様を見て人々は、そのへりくだられたイエス様を見て侮ったのです。蔑んだのです。お前のような貧相な男が、キリストであるはずはない。そしてついには十字架にかけようとしているわけです。私たちはすぐに人を見かけで判断し、見下げる傾向にあります。ヨルダン、シリアのお話が繰り返し出てくるのをお許しください。まだ印象が新しいものですから、もう少しお土産話を我慢してください。シリア、ヨルダンを旅行していますと、どこへ行っても、その土地の人々がですね、付きまとってきました。そして、ワンダラー、ワンダラー、ワンダラー、ワンダラーとですね、売りつけてくるわけです。1ドルだよ、1ドルだよ、買わないか、買わないかというのです。あんまり繰り返し、ワンダラー、ワンダラーと言われるもんですから、最後に私たちはその土地のことを、ワンダラーランドと呼んでおりました。絵はがきやら、どっかで拾ってきた石ころやら、飾り物やら、飲み物やら、いろんなものを売りに来るわけです。本当に貧しい人々が多いその地方で、観光客はですね、彼らにとっては格好のお客さんなわけです。早朝、まだ暗いうちに起き出して、砂漠の日の出の写真を撮ろうと思ってですね、待ち構えていました。日中は本当に暑いんですけども、砂漠の夜明けはですね、凍えるほど寒いのです。もう手がかじかむような中でですね、このだんだんと白々としてくる空を見つめていました。するとです、まだ薄暗い遥か向こうからですね、一頭のラクダが私さんの方に近づいてくるんです。おっと、いい被写体が来たとですね、パチパチ写真を撮っていました。なんとそのラクダは私たちを見つけて、私たちのところにやってきたのです。そして私さんのところにですね、泊まると、乗らないか、乗らないか、なあち、商売しようというわけです。まだ日が昇る前から、カモはいないかとですね、彼らは待ち構えているわけです。遺跡を見物していますと、次々と売り子がまとわりついてきます。私たちはあまりにしつこいので、ですね、もう、司会らに知らん顔して応対しないでですね、もう知らんふりをしてですね、通り過ぎるわけです。ところがです、見ていますと、私たちのガイド、現地のガイドや、また、私たちの世話をしてくださる旅行者の添乗員、そういう売り子たちにとてもですね、優しく声をかけるんです。挨拶をするんです。そして、添乗員はですね、しばしば、そんな売り子たちのですね、品物をですね、手に取って私たちにですね、これはいくら、これはいくら、安いですよ、買いませんかとですね、彼らの商売のですね、協力をするわけです。決してそういう売り子たちに対して、うるさいとか、あっちへ行けとかですね、まとわりつくな、というような厄介者を扱い、軽蔑するような態度を取らないのです。私たち観光客の方が逆に横柄なですね、態度でですね、シャーン顔をするわけです。そこで、あまりにもですね、不思議に感じましたので、添乗員の佐藤さんという方にお聞きしたんです。どうしてそんなに彼らに優しくして協力的なんですか？すると、佐藤さんの答えはこうでした。ここは彼らの世界です。私たちは彼らの世界に入っているのです。そして何かことがあったとき、助けてくれるのは彼らなんです。ですから彼らと親しくしておくこと、彼らに協力しておくことがとっても大切なのです。という答えでした。私はとても感激しまして、ああそうなんだとですね、売り子たちにですね、横柄な態度を取っちゃいけないんだということを分かって、早速、私のそばに去ってやってきたおじさん。 これは買わないか、これ買わないかってやってきたですね、売り子さんの方に向いてですね、いくら、まあもちろん値切ることはしましたけれども、一生懸命値切りながら、ついにですね、こんなものを買ってしまったの。遺跡のあっちこっちからこの声が聞こえるんですよ。カエルの音がするですね、おもちゃです。日本円に換算すると500円も出してしまいました。彼らの感覚では5000円の値段なんです。いまだになぜこれを買ったのか、一体なぜこれ買ったのかなとですね、家内にも何てもの買ってきたのとですね、軽蔑の眼で見られましたけど、いまだに分かりませんけど、そうか、今日この説教で利用するためだったのだと。しかし添乗員の説明に感激のあまり買ってしまったんです。もうあと利用することありませんので、どうぞ子供たちおもちゃに使ってください。イエス様の見かけ、それは貧しい田舎者の大工のせがれ、ほこりだらけの衣を着て、足も白いほこりをかぶって汚れ、外来の無学で貧相な漁師中心の弟子たちを引き連れた乞食集団のような、そういう者たちの指導者、どう見てもダビデの子としての威厳や栄光はありません。ダビデが敵を征服してイスラエルの国を立派な王国としてくれたような、そんな力を、彼らはダビデの子キリストに期待していたのですが、憎きローマをその支配からこの国を解放してくれるはずだと期待していたのですが、このナザレのイエスはそんな力を発揮しそうにもない、できそうにもない、この男がダビデの子キリストであるはずはない。それが彼らの出した結論でした。見かけから結論を出してしまったのです。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。イザヤ書53章。しかし、その輝きもなく、見栄えもない貧しい姿は、イエス様のへりくだられたお姿だったのです。彼の本当の姿、ご性質はダビデの子以上、ダビデすら膝をかがめて主と呼ぶしかない大いなるお方なのです。私たちが信じ従っているイエス様、私たちと常に共にいてくださるイエス様、今こうやって礼拝をしているイエス様が、すべてに勝る大いなる驚くべきお方、すべての膝がかがめられて拝むしかない恐るべきお方であることを、もっと深く知りたいと願わされます。先週の礼拝、イースターの後で最初の聖餐式が行われました。そこでイースターにバプテスマを受けた5人の小学生が初めて聖餐に預かったわけです。そんな小学生に、聖餐式どうだったと聞きました。嬉しかったとか、美味しかったの答えが返ってくるかと思ったら、返ってきた答えは緊張したでした。私はいいなと思いました。イエス様の十字架で裂かれたお体を記念するパン、私たちの罪を許すために流された清い血潮を記念する杯、それを緊張していただいた人が先週どれだけいたでしょう。その緊張感をいつかどこかで忘れてしまっていないかと、本当に教えられる思いでした。すべてに勝るお方であるイエス様を思うだけで心がワクワクしてくる、そんなワクワク感を どっかに置き忘れてはいないでしょうか。礼拝に、今日はイエス様のどんな素晴らしいことがわかるだろう、礼拝でわかるだろう、もっともっとイエス様のことを知りたい、そんな期待する心を持って礼拝に来られる方は豊かに祝されるでしょう。礼拝に来られる前にぜひ準備をして臨みましょう。前の晩はできるだけ早めに床についてよく眠り、礼拝中に居眠りをしないで集中できるように準備しましょう。よくお祈りをして臨みましょう。今日開かれる聖書の箇所を前もって読んでおき、ここから一体どんなメッセージが語られるんだろうかと期待して臨みましょう。そうすることで心は御言葉の種が入りやすいように柔らかい状態に備えられて、渇き求める心が与えられて豊かに祝されるのです。求めなさい、探しなさい、叩きなさい、そうする人だけが与えられ、見つけ出し開かれると約束されています。イエス様は、私が思っているよりもずっと大いなる驚くべきお方なのだ、それをさらに知りたい、そんなイエス様についてもっと理解し、もっとそのお方に近づきたい、もっとそんなイエス様に驚かされたい、そんな心こそ他の誰も見出さなかった祝福を見出し、他の誰も味わわなかった喜びを経験して恵まれることでしょう。ぜひ知っていただきたいことがあります。教会に来られる新しい方々っていうか方々は、実は私たちクリスチャンをじっと観察しているものだということです。そしてこの人たちが信じているイエス・キリストはどんな方なんだろう、それを私たちの姿の中に見ようとしているのです。私たちが礼拝に臨んでいる姿勢、声、表情を見ながら、そこにイエス様を見ようとするのです。心を込めて力いっぱい顔を輝かせて賛美しましょう。心を集中して御言葉の朗読と、その解き明かしてあるメッセージに耳をそば立てましょう。もしもです、私たちがまるで心の伴わない退屈しきった態度で、また表情でつまらなそうに賛美するとき、ああイエス様ってその程度、イエス様って退屈な方なんだと見られてしまうのです。逆に喜びにあふれ、感謝にあふれ、心にイエス様のことを思いながら感動を覚えて賛美を捧げるとき、一体どうなるでしょう。ある教会で中学生が前に立って賛美をするとき、一人の中学生が輝く顔で力いっぱい賛美しながら、目から涙を流しながら歌っているのを見て、ああ、この中学生は本当にイエス様を愛しているんだなとですね、つくづく思わされて、もう何年も前のその姿を忘れることができない。詩篇40編の3節、主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。なんと、この詩篇は、私たちが主を新しい思いで、新しい感動を持って賛美するとき、多くの人々はそれを見て、恐れと主への信頼が与えられるというのです。礼拝がイエス様への喜びと感激と驚きと感動にあふれているとき、そこに来られた方々はどんな思いに導かれるでしょう。第一コリント14章の25節、神が確かにあなた方の中におられると言ってひれ伏して神を拝むでしょう。 私たちの礼拝がそんな礼拝となったらどれほど素晴らしいことでしょう。そうしたイエス様への驚きや感動、それはイエス様が全てに勝って大いなるお方であると日々知らされるときに与えられるのです。しかしパリサイ人たちはイエス様の驚くべき詩篇110篇の一節からの解き明かしを聞き、その解き明かしに彼らは一言も答えられませんでした。46節、それで誰もイエスに一言も答えることができなかった。またその日以来、もはや誰もイエスにあえて質問する者はなかった。もう何も言えない。何もイエス様に罠をかけて質問するなんてことは、あえてできない。それほどにイエス様のお言葉に圧倒されたんです。圧倒されたんですから、すなわち自分たちが考えていたイエス様は、ダビデの子である以上の驚くべきお方なのだという、その解き明かしに驚きと恐れを彼らは抱いたのですが、そこで彼らは心砕かれて、また和らげられて、イエス様、間違っていました。と、ひれ伏すはずなのに、彼らはそれを拒否したのです。どうしましたか？彼らは、もうあえて質問はしませんが、耳を塞いで、そして、イエス様を殺す道へとまっしぐらに突き進んでしまうのです。なんということでしょう。今日私たちも問われています。42節のイエス様の質問は、私たちへ向けられているのです。あなた方はキリストについてどう思いますか？あなたはキリストについてどう思いますか？あなたにとってキリストはどんなお方ですか？お祈りしましょう。天の父様、この朝また御言葉によって私たちにイエス・キリストのお姿を見させてくださり、ありがとうございます。パリサイ人たちがキリストをダビデの子としては知っていましたが、ダビデすらも膝をかがめるべき、驚くべき、恐るべき主ご自身、神であるとは到底思いも至りませんでした。私たちがイエス様あなたに対して持っているイメージや知識は一体どれほどであるかと今日探られています。圧倒されるべき、恐るべきお方、私が知っている以上にあなたは大いなるお方であると、神様、まるで私はあなたのことを知らないかのような、そんな思いにさせられています。神様、どうぞあなたを知らせてください。あなたの驚くべきお姿に、恐るべきご人格に、私たちの思いをはるかに超えるその愛の大きさ、その知恵に圧倒させてくださるように、どうか日々あなたに驚かされ、日々あなたに感動させられながら歩むことができますように。もう私はイエス様のことは知っている、分かっていると耳を塞ぐことがありませんように。今日から始まる一週間もどうぞそんなあなたを追い求め、そんなあなたに口を大きく開いてあなたを知らせてください。そんなあなたを知った驚きと感激が人々にまた光を反射させるように、イエス様の素晴らしさを伝える、そんな私たちを器として、今週もそれぞれのところで用いてくださるように心からお願いをいたします。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。